野に咲く白い花のように第7回。ナウは彼女のこのような考え方、生き方を決して人生に対して消極的だとは思えなかった。なぜかよくわからなかったが、むしろとても勇気のある人のように思えたのだ。ナウは60歳近いと思われる作者の面影をはっきり感じることができた。清純な乙女心を今なお永遠に秘めて理知的な要望をした老婦人の姿を。作者は自分の青春を飾ったこの詩集を、彼女のすべての心の拠り所であるこの美しい青春の書を、ささやかな蓄えの中から自費出版を試みたのである。あまりにも平凡で目立たぬ存在であるこの本が、流行と華やかさを好みがちな読者に反響があるとは思えなかった。静かな沈黙のうちに光を放つこともなしに消えてしまうだろう。彼女のこの試みは全く無駄であると彼女自身分かっていた。それなのに作者は思い切ってそれをやってみた。彼女は自分の地味な半生、無色透明なほど淡々とした白い青春に、最後にたった一度だけ華麗な色で飾りたかったのかもしれない。ナオは白みかけた東の空をぼんやりと見つめながらその本を閉じた。表紙には「野に咲く白い花のように」と書かれてあった。この名もない小さな詩集を読んで以来、ナオは一人暮らしのわびしい気持ちを数多くの書物に触れることによって紛らわしていた。彼女は幼い頃から本を読むのが好きであったから、著名な文学書は一応読破していた。だから彼女が近くの図書館で借りて読む本は、彼女自身難しすぎる難解な哲学書とか歴史書、評論など堅苦しい書物を無理して読みふけっていたのである。ナオにとって日々の変わらぬ生活の中にこのような書物を読むことは全く無駄である。しかし小さな頭で、しかもできるだけの知識でもって理解しようと試みて読むことは、むしろ楽しい気分に彼女はさせられた。それは書物の知的な世界に入り込んでいって、現実の社会人としては小さくて寂しそうで惨めに見えるだろう自分の姿は消えて、どんな止める人にも劣らない心豊かで教養ある毅然とした精神を持った自分自身の姿をそこに見出し思い描くことができたからである。そしてそのような思いは、現状の満たされぬ思いから生じた彼女の傷ついた自尊心の表れだったのかもしれない。しかし彼女自身はそのような自分の気持ちに気づいてなかった。桜の園に住む人たちは生活も心も貧しく苦しんでいる人が多いようにナオには思われた。そこには怠惰と大敗的雰囲気が漂っていた。そしてどのような人間世界にも存在する平凡な顔をしているが、その仮面の下に利己的で強欲な心を持った人間が珍しくないということである。ナオはそのような重苦しい空気をひどく嫌悪していたが、田舎で一人暮らししていた時のように再び思い患うことはなかった。それほど彼女は人間関係に失望と不信を抱いてしまっていた。ナオは自分でも分かっていた。かたくなに心を閉ざし孤独に陥っていく自分の姿を、そして自分の心の中にも次第に虚無的な無力感が忍び込み、生気と若さが失われていくのを手をこまねいてじっと眺めねばならなかった。真夏のギラギラした日差しが痛いほど照りつける商店街を歩いて、少し離れた静かなところに病院はある。ナオが白い帽子を脱いで病院の玄関をくぐり抜けると、2階3階の入院室の廊下では入院患者たちの昼食がもうすでに用意されているらしく、看護婦がそれぞれの患者に配膳している気配が感じられた。外来患者の診察室は1階にある。あまり冷房の効いていない待合廊下でナオは腰掛けて待っていた。 今日は午後からの診察がない土曜日なので、正午過ぎても外来患者がまだかなり残っていた。北村さん。少し目のつり上がって痩せぎすな看護婦が直の名前を呼んだ。彼女は入院中、この看護婦をよく見慣れていたので、立って軽く頭を下げた。直を呼んだその看護婦はろくに彼女を見ずに早口で言った。中に入って待ちなさい。混んでいますから早くしてください。言葉は丁寧だけど、声の調子や態度がどことなくトゲトゲしく冷淡だった。なおはちょっと嫌な思いをして中へ入った。風に揺れる白いカーテンの中からは、医者である戸田の落ち着いた声がかすかに聞こえていた。その揺れるカーテンをいきなり開けて、かなり年配のおじいさんがワイシャツの前を合わしながら出てきた。その開けた隙間から戸田の若々しい声がした。北村さん、どうぞ入ってください。なおはその快活な声に促されて静かにカーテンの中へ入った。丁寧に頭を下げたなおを優しく見つめながら、戸田は健康状態を 2,3 質問してから彼女の診察をした。そして正確に言った。かなり良くなっています。しかし無理はしないように。来週もう一度来てください。その時に検査をしてみて、それで結果が良ければもう大丈夫です。今日は1週間分だけ薬を出しますから、薬局でもらってください。戸田はそれだけを簡潔に言うと、直には全くわからない文字で処方箋にペンを走らせた。彼女は会釈をしながらお礼を述べて診察室を出た。直は小さな箱の中へ戸田が書いた薬の処方箋を入れて呼ばれるのを待っていた。そこでは診察室前の廊下にいた外来患者がほとんど薬局の方へ回り混雑していて、 2,3 人の薬剤師が大急ぎで調合し薬箱に入れていた。ナウは長椅子の席から立ち上がり、病院の中庭に目を留めた。緑の芝生の中に石で築いた堀があり、そこには鯉が 4,5 匹勢いよく泳いでいる。そしてその水面には見事に咲いたサルスベリの薄紅色の優しい姿がほのかに揺れていた。ナウちゃん。急に呼ばれてナウは後ろを振り返った。
先生。
彼女はそうつぶやくと狼狽して彼を見上げた。そこには診察を終えたばかりの戸田が立っていた。その彼も中庭のたわわに咲いたサルスベリの花に目をやりながら、よかったら一緒に食事に行きませんかと、いかにも親しそうに直に話しかけた。戸田は直の体がすっかり良くなっても、しばらくは彼女を見守りたいと思っていた。身寄りのない孤児同然の直をこのまま放っておくことは忍びなかった。彼女は非常に無口で口数が少なかった。それでも自分と話しているときはかすかに表情が豊かになって、善良そうな黒い目に光をたたえて話すこともあった。それを感じながら、以前直はもっと快活で何の屈託もない明るい少女だったのだと想像した。戸田は直が心身ともに健康を回復し、元の元気ではつらつとした娘に変わったとき、彼女の担当医としての使命は終わると思った。日進月歩のごとく変わっていく医学界の中で、患者の気持ちや生命よりも医学の進歩に重きをなす風潮に、戸田は少し不信を覚えることもあった。そして、医師が医師としての社会的使命を忘れ、多くの無駄な薬剤を使い、利潤を追求し、商業化してしまった病院も少なくなかった。彼は医師と患者はもっと密接に話し合って、患者の安心した信頼のもとに治療に当たるべきだと思っている。 だから直接生命に関わる危険な病気は別としても、患者が納得するまで病名を詳細に説明し、患者と医者が互いに協力して凶悪な病原に挑むべきだと彼はそう感じている。この夏、戸田は奈緒を食事に誘ったり、あまり街を出歩いたことがないという彼女を連れて有名なところへ連れて行った。戸田は奈緒に迫力ある美しい演奏を聴かせ、格調高く重厚な芝居を見せたりした。その中で彼女が最も関心を示したのは絵画であった。そして彼女の気に入った作品があると、目を輝かせていつまでも立ち止まって見つめる奈緒の横顔からは、少なくとも以前の暗い陰りは消えてしまったように戸田には思われた。彼にしても医大卒業後、脇目も振らずに仕事に没頭し、心身ともに安らぐことはなかった。戸田は奈緒と共に下界の新鮮な空気に触れて、うちに閉じ込めてしまった若いエネルギーを思いっきり外へ出し、手足を伸ばしてみたかった。夏の終わり、働く若者たちのグループの中に、戸田と藤野、石川、宮本、黒川、それに藤野の妹である静、委員長の娘の千佳が加わって、山のふもとにキャンプを張り、過ぎゆく夏の日を楽しんでいる。戸田は気の進まない奈緒を山へ一緒に連れてきて、彼の仲間に紹介した。背の高い男たちを前にして、自然と奈緒は戸田の後ろに隠れるような格好になった。僕の妹だと言って、後ろに下がった奈緒の肩に手を置き、何気ない顔で戸田は言った。戸田さんの妹さんは確か雅子さんだけでしょ？ねえ静さん、そうだったわね。と千佳が急いで傍らの静に尋ねた。ええ、そうよ。静は大きな黒い目で奈緒を見つめると、戸田に視線を移した。戸田が何か喋ろうと思ったとき、奈緒が前へ出て軽く頭を下げ、静かに言った。